もしこの世の中に他人への悪口というものがなくなったら、世界はどれほど素晴らしいところになることでしょうか。そのような幸せをこの地上の世界に求めるのであれば、まず私たち自身こそがそれを始めるのがいいと思います。他人にバカとか愚か者と言ってしまうことがありますけれども、イエス様はそれは旧約聖書の実戒にある人を殺すなという戒めを破ることに当たるのだと教えてくださっています。マタイ5章の22節にはこのようにあります。兄弟にバカというものは最高法院に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれる。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。人殺しというのは、ただ単に相手を肉体的に殺すことだけではなく、相手をバカ者とか愚か者とか呼んでしまって深く傷つけ、また社会的に抹殺するようなことまでも含むのだとイエス様は教えてくださっています。そして他人をバカと呼ぶ、その背後には悪霊サタンのそそのかし働きがあるということも、ヨハネ8章44節からわかります。イエス様はこのようにおっしゃいました。悪魔は最初から人殺しであって、真理をよりどころとしていない。悪魔が偽りを言うときはその本性から言っている。ペテロはその手紙、本日の2章1節ですけれども、悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去ってというふうに記しています。人が悪霊サタンにそそのかされて、他人を軽く見たり他人を殺したりすることのないようにという意味でペテロは記しました。神様のビジネスは人を生かすことです。人に祝福を与えることです。それに対して悪霊サタンの関心事は人を殺し、人間関係を破壊することです。神は生かし、サタンは殺すのです。普段私たちは神様とサタンとどちらに加担していることでしょうか。ヤコブの手紙3章8節には次のようにあります。舌は疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちています。悲しい方、私たちはサタンの側に立つことが非常に多いのです。神様に倣って人を生かすことよりも、サタンに倣って他人の罪を告発し人を殺す発言を繰り返してしまいます。私自身もそうなんですけれども、人の人生は他人の悪口を言う人生となっています。自分を許してくださったイエス様を信じながらも、他人は許せずバカとか愚か者という発言をしてしまう、人を殺してしまうのです。なぜかというと、心が汚れているからです。汚れた心にあるものが口から出てくるからです。それで自分の周りの人の目の中にある小さなおがくずは気になるのに、自分の目の中にある大きな針、丸太は 気づかないという奇妙な現象が私たち自身に起こっています。悪意、偽り、偽善、妬み、悪行、皆捨て去って人殺しから抜け出す方法というものは人間の力、人間の努力ではできるものではありません。肥料に、植物に肥料をやって花を咲かせようとしたところで、もし根っこが腐っていたら花は咲くことがありません。同様に心が汚れているのに頭で努力して人の悪口を言わないようにしようとしたところで自分の力では止めることはできないのです。心を癒すためには天地を作られた神様の力がいります。耳が痛いので本当は聞きたくないような聖書の御言葉を毎日触れてしっかり親しむときに神様が私たちの心を癒してくださるのです。ペテロは2章2節でこのように記しました。生まれたばかりの血のみ子のように混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し救われるようになるためです。生まれたばかりの血のみ子はご飯を食べることができなければ、ココアやいちごミルクさえ飲むことができません。自分が生き延びるためにはお母さんのおっぱいを飲まなければならない。そしてその乳を慕い求めている。そのように私たちが神様に心癒されて悪口を言わないで済むような人間になることを願うのであれば、永遠の命をもたらす混じり気のない神の言葉、聖書の言葉に親しまなければなりません。心の栄養をキリストの言葉から取らなければなりません。私たち普段目にすべきは新聞の広告やテレビ欄でもなく、またスポーツ選手の写真、芸能人の話を見聞きすることでもなく、普段目にすべきは純粋な神の言葉なのです。それなのに私たち人間は朝起きるとラジオやテレビのスイッチをつけてしまいます。新聞を目にし世の中で起こったことを学び取ろうとしてしまいます。また雑誌を読んだり小説を読んだりもします。周りの人たちの行動から多くを学んでしまいますけれども、世の中で見聞きするものの中には良いものもあれば悪いものもあります。善と悪とが混在しているので、結果的に悪い教えが印象に残ってしまい、私たちの人殺しの性質が強められてしまうのです。しかしもし血のみ子が母の乳を求めるように、聖書の御言葉をしたい求めるのであれば、神様が心に働いてくださって私たちの人生を変えてくださいます。人殺しの人生が人を生かす人生に変えられます。飲んで成長し救いに至る人生を歩み始めることができます。聖書に親しむというのはそれほど価値があるものなのです。この御言葉に真剣に取り組むときに、悪口、偽善、妬み、悪意を捨て去る力を神様がくださるからです。 その時悪魔は逃げていきます。悪魔の働きを滅ぼすためにこそ神の子が現れたと第一ヨハネ3章に書いてある通りのことが自分たちに起こります。御子キリストの言葉を聞いて悪魔が私たちが逃げ去っていく、そういう現象が現実に起こるのです。呪いの人は祝福の人に変えられていくのです。とは言っても日曜日の朝だけ聖書の言葉を、神の言葉を聞いても足りないと思われます。私たちは1週間の間に何回ご飯やパンを食べることでしょうか。1日食べないともうフラフラになってしまいます。それは神様の御言葉についても同様です。毎日耳を傾け聖書の文字を読む、地味な信仰生活にこそ宝が隠されているものです。2章3節、あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この手紙を記したペトロ自身がイエス様が逮捕され絶体絶命のピンチにあった時に逃げ出してしまったという大きな罪を犯してしまった張本人です。それ一つでアウトというか、一発レッドカードで退場という、もう教会に戻れないというほどの大きな打撃を受けたペテロでしたけれども、イエス様親分が復活されて3度裏切ったそのペテロを許して愛して再びイエス様の御用のために用いてくださったのです。そもそもイエス様の弟子に取ってもらったこと自体が素晴らしい祝福であった、恵みのことであった。その上に失敗したペテロを再び十二弟子の筆頭として教会の大きなリーダーとして用いてくださったのです。主が恵み深い方だということをペテロ自身味わいました。それはイエス様を信じた多くの方々が体験してきたことだと思います。世の中には何十億人という人がいらっしゃいますけれども、仮に自分一人しか地上にいなかったとしても救い主イエスは喜んで十字架にかかって命を捨てて、私たちのために、自分一人のために命を捨ててくださる方です。史上最大の愛を示してくださった方です。私たちはそれほど神様にとって、イエス様にとって価値のあるものなのです。イエス様はご自身が神の呪いとなって私たちから神の罰と呪いを取り去ってくださったのです。主イエスは恵み深い方です。そのようなイエス様に許していただいたにもかかわらず、平気で他人を羨み、嘘をつき、悪口を言ってしまうことが多くあります。それでも悔い改めてごめんなさいをしてイエス様に立ち返るときに、イエス様は何度でも私たちのことを許してくださるのです。それほど大きな愛をイエス様は持っていらっしゃいます。今ひとたび主が恵み深い方だということを思い越して味わってみたいと思います。4節、この主のもとに来なさい。悔い改め、何度立ち返っても許してくださるイエス様のもとに行きましょう。そして4節は続きます。 主は人々から見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。この言葉にキリスト教の神髄のようなものを感じます。私たち人間が見捨ててしまったのは、恵みと愛情に満ちた主イエス、私たちが見捨ててしまったのは、神のご計画に従って旧約聖書の律法を完全に守りきり、完璧な人生を送られた私たちがイエス様です。私たちが見捨ててしまったのは、天地を作られた救い主イエス様です。本来決して見捨ててはいけない方を人間は見捨ててしまいました。逮捕され、鞭打たれ、傷だらけになった青年イエス、この世の勝ち組にはとても見えない、ローマ帝国をやっつけてほしい、そういう自分たちの期待に応えてくれない、だから見捨ててしまったのです。当時のユダヤ人が見捨て、また私たちがその場にいても見捨ててしまっただろうと思います。それほど私たちは罪深いものなのです。では翻って、私たちが今この救い主に従って聖書の御言葉を守ろうと、イエス様の弟子になろうと決心したところで、周りの人たちからこの世の中で尊敬されるかというと、必ずしもそうはならないと思います。世の中に私たち自身が見捨てられたとしても不思議ではありません。ですから私たちは周りの人たちの評価を気にすることよりも、イエス様に受け止めてもらうということを第一に歩んでいくのです。さて、この十字架の死をも厭わずに犠牲を払って命を捨てられたイエス様という方は、神様にとっては選ばれた尊い生きた石だというふうにペテロは記しています。聖書は特別な意味合いを持たせて救い主を石と呼んでいます。旧約聖書のダニエル書2章に、人手によらず切り出された石という表現があります。救い主は信じない者にとっては挙動不審の飛び跳ねる危ない石であるかもしれません。地上の王国を破壊する力さえ持っていらっしゃいます。地上の王国が、ローマとかギリシャとか当時栄えていた帝国が、鉄や銅や金銀といった金属でできていたとしても、この人手によらず切り出された石は、いとも簡単にこういう帝国を切り崩し破壊してしまう、そういう力を持っていることがダニエル書2章では示されています。詩編118編にある通りに、この石は家を建てる者大工によっては捨てられたが、永遠の御国を建てる神によって選ばれた生ける石であるということも記されています。信じない罪人に捨てられたが、信じる者にとってはかけがえのない罪の親石であると告白されています。神の家全体の重荷を支える、その重みを一心で支える石が罪の親石です。神様の奇跡が働く石、生きた石です。十字架で死なれましたけれども、生き返って再びこの地上に戻られて、今は天にいらっしゃいますけれども、信じる者を決して失望させない生きた石、それが救い主イエス・キリストです。そのような石に、救い主イエス様だけでなく、イエス様を信じた者も なれるのだというふうにペテロは記しています。2章5節です。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。人が霊的な家に作り上げられるというのは、その人が神の宮として建て上げられて、多くの人たちの憩いの場になるということを指しているように思います。世の中では冒頭で申し上げた通り、お互いがお互いのことを悪く言い、騙し合い、妬み合っています。多くの人たちが傷つき、自分が憩い、安心できる憩いの場を探し求めています。このように生きた石として神に用いられて、霊的な家に建て上げられた人というのは、そういう憩いの場を求めている人にとっての居場所を提供する人になるのです。聖書の御言葉を慕い求めて成長したものというのは、霊的な家となって傷ついた人をかくまう、休ませる、そういう家に建て上げられるのです。この人と一緒にいれば弱みを見せても安心、この人なら信用できる、一緒にいて自分が生かされる、そういう人に、神の御言葉に親しんだ人たちは成長し立て上げられていくというのです。そういう方々は教会のさまざまな場で神様に用いられ、力を発揮することができます。そのことを五節で次のようにペテロは記しました。聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。祭司というのは、周りの人に神様の祝福を分かち与える人物です。周りの人が神様から祝福をもらえるように手助けする人物です。そういう人になって霊的な生贄を捧げなさいというのです。霊的な生贄というのは、例えば周りの人のためにお祈りを捧げる人です。例えば教会の働きであれば、祈祷会で世話人として働くことです。また教会学校の先生として子どもたちのために力を尽くすようなことです。それに加えて、教会の礼拝にはさまざまな奉仕が必要とされています。会堂を掃除したり、看板、お花、中保の準備をしたり、昼食を整えたり、長老会の会計、書記を務めたり、これら礼拝を支える活動のすべては、神の御言葉を聞くという一点に向かって集中しています。そういう働きが、単なる小さな働きではなくて、すべて合わさって神の御言葉をみんなで聞くために、それを支えるために、存在しています。それが神に喜ばれる霊的な生贄と呼ばれるものです。仮に私たちが何か書類の教会の仕事で税金とか議事録とかいろんな書類の仕事をしていて、時に面倒くさいなとかつまらないなと思ってしまったとしても、それは神に喜ばれる霊的な生贄であるのです。私たちは生きた石、霊的な家として用いられています。世の終わりに世界が滅ぼされるときに、永遠の御国でこの霊的な生贄は永遠に祝福を受けることになるのです。その働きが祝福となって、死後の世界で私たちを幸せにしてくれるというのです。最後に9節です。あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。神様に選ばれて キリストと共に祭司としてこの地上を支配していく力を信じる者は与えられます。続いて9節にはこのような御言葉もあります。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技を広く伝えるためなのです。暗闇の中から驚くべき光の中へ、それは悪い霊にそそのかされて人の悪口ばっかり言ってしまっていた人殺しが神の力で心癒されて周囲を祝福する人に変えられることを指しています。暗闇の中から驚くべき光の中へ、それは生まれながらにして罪深いものが神にとっては選ばれた尊い生きた石であるイエス・キリストを信じて永遠の命をいただくことを指しています。暗闇の中から驚くべき光の中へ、それはこの世の終わりに最高の宝石のように輝く永遠の御国をキリストと共に相続する、その約束を指しています。暗闇の中から驚くべき光の中へ、それは世の中で捨てられた人たち、イエス様を信じ神に拾い上げられて生きた石、霊的な家として神に用いられることを指しています。私自身は母親が離婚と再婚を繰り返してしまって不安定な家庭の中で育ちました。引っ越しや転校を繰り返すと友達はいなくなってしまうものです。母親を助けようと思って高校を出たら就職するつもりでいたんですけれども、小学生の頃教会に通って救い主イエスに出会いました。罪の許しをいただきました。聖書に出会って御言葉に触れそれを行うという喜びを知りました。教会では先輩に恵まれて大学に入る道筋まで敷いてもらいました。教会の方々に大事にされて居場所を得ることができました。暗闇の中から驚くべき光の中へ招き入れられたということを感じました。では一旦いざ牧師になってみると、果たして自分はそんなような場を創価教会で提供できているだろうか、さまざまな疑問が湧いてくることがあります。自分の足りなさに気づくからです。教会に現れる恵みはもっと輝かしいものではないか、自分の内面が十分に整えられていないんじゃないか、この暗闇の中から驚くべき光の中へという御言葉を見るとそのような思いが湧いてきます。そして人を助けることに関して薄っぺらい表面的な人生を歩んできてしまったのではないかと反省が伴います。しかし私たちは皆工事中なのです。聖書の御言葉を慕い求めて心癒されて悪口を捨て去ろうと志してもまた言ってしまうことがあります。しかしそんな自分に後で気づいて悔い改めて再出発、人生のやり直しをするのです。一歩前進するために三歩歩いて二歩下がるような一進一退のちょっとずつの進歩を繰り返していくものです。もし世の中に他人への悪口というものがなくなったら、世界はどれほど素晴らしいところになることでしょうか。それは私たちが天地創造の神に、救い主イエス・キリストに立ち返るときに少しずつ実現していきます。 かつて人を殺すような悪口を言っていた人でさえも許されて癒されて周囲を祝福できる人に変えられていきます。どうか選ばれた尊い生きた石である救い主が皆様をつなぎ止めて、暗闇の中から驚くべき光の中へ導いて招いてくださるという祝福を実感できるようにしてくださいますように。純粋な神の御言葉に親しむ中で、どうか皆さんが神の癒しを実感し、周りの人を生かす人に成長させてくださいますように。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。共に祈りを捧げます。天の父なる神様、私たちが罪深いので、人間同士お互い傷つけ合い、騙し合い、妬み合い、この世を無残なところにしてしまいます。しかしイエス様はそんな私たちのために命を投げ捨て、神の呪いをすべて飲み干してくださいました。そのイエス様にお免なさいをし、悔い改めて立ち返るときに、私たち心を癒してください。私たちは心を癒され、呪いの人から祝福の人に少しずつ変えられていきます。神様、どうぞ私たちをつなぎ止めてくださり、悪口をすべて捨て去る、この世の中を少しずつ良くしていく、そういう祝福の人、神の祭司、王の系統を引く祭司として、どうぞ私たちを用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。